正しく使いこなすことができればマイナスの言葉も役に立つのです。どんなものも正しく使いこなすことができればこの上なく重宝なものです。宇宙のすべては正しく使いこなしてその進化値を言い出してくれるのを待っているのです。どんなものも正しく使いこなすことができなければ下からの持ち腐れです。どんな最高のものを所有していても正しく使いこなせなければその進化値を発揮してくれないのです。使い方が正しければ毒も薬になるのであり使い方が間違っていたら薬も毒になるのです。自動車は正しく運転すれば包丁は正しく調理に使えば便利で役立つものです。ところが間違った運転をして事故を起こしたり間違った使い方をして息をつったりしたときにその責任を自動車や包丁になすりつけるようでは検討自体も甚だしいのです。すべての責任はそれを正しく使いこなせなかった自分自身にあるのです。どんなものも雑魚や人のように見捨てるのは自分自身がその新価値を見出すことができないからなのです。言葉を正しく使いこなすことができればこれほど全部で必要なものはないんです。プラスの言葉だけではなくマイナスの言葉も同じように役に立つのです。神様が与えつけてくださっている新たなる全徳の無限の無限の輝きの中から自分に必要なだけを受け取るために言葉を使うのです。無限の無限のプラスが必要であれば無限の無限のプラスの言葉を使えばよいのです。小さなプラスが必要であれば小さなプラスの言葉を使えばよいのです。もっともっとプラスを少なくする必要があればマイナスの言葉を使えばよいのです。例えば太陽の日差しが強烈な時には光が必要になることもあるのです。落ちそうで満腹になればもう見たくもないのです。マイナスの言葉には強い光を和らげたり不必要なものを消したりする働きがあるのです。マイナスの言葉の効用にも計り知れないものがあるのです。マイナスの言葉の集積は合奏の粒となって神様の光を遮っているのではなくて逆に強烈な無限の無限の大光明から笠雲となって光をやらず必要なだけの光に整えてくれているのです。人気になって感謝が浅くなった時に逆境となって謙虚な心を呼び覚まし感謝を深めさせてくれているのです。草花の種も強い日差しにさらされては発芽することもできないのです。土をかぶせて水分を与える必要があるのです。発芽してからも病気の必要な時期があるのです。人もそれぞれに本心の子の種にまかれる時期が異なっているのであり、その成長過程も花の種類も異なっているのです。すべては神計らいによって必要なだけの光が的確に与え続けられて、誰もが順調に成立し続けているのであり、本心の心を輝かせつつあるというのが真相です。
ありがとうございます。宇宙のね、すべての表現というのは神様の愛の表現なんですよね。神様が与えてくるね、無限の無限のチャンネルの番組全部ね、神様の愛の表現が無限の無限の段階に現れてね、表現されてるんですよね。普通マイナスに見るっていうのはね、神様に対して申し訳ないですね。愛を拒絶して受け入れてないという状態なんですよね。それはどうして起こるかというとね、神様の愛を忘れて感謝を忘れて、ね、神様の愛を受け損なってるんですよね。もう一度ね、神様とは何か、ね、神様の愛とはどういうものかってね、でまだそれをしっかり感謝して、ね、受け取ってしっかりと確認していく必要があると思うんですね。 宇宙にはね、神様だけが存在するんです。ね、神様の絶対の愛だけが存在するんですね。その他に何もないんですね。その神様の中に全てがあるんですね。これはもう絶対の、ね、真理なんですね。ただその全体を、ね、把握できなかったら、ね、ちょっと理解が小さく浅くなるんですね。全体の中のね、無限分の1ぐらい掴んでるね、神様の大きい愛はね、ちょっとわからないですよね。だから神様の愛をね、しっかりと把握するためには、神様の全体像をね、しっかりと理解していく必要があるんですね。神様のね、絶対の愛っていうのはね、もう無限にね、大きくて無限に、ね、深いものなんですよね。それをね、いかにして感じ取るか、ね、受け取っていくかというのが大事なんですね。神様はもともとね、絶対なんですね。対立じゃないんですよね。その絶対の神様がね、相対に分かれるんですね、まずね。相対の両極に分かれるってね。例えば光と闇ってね、あったら絶対は光だけなんでね。闇の 中にね、包み込んで光だけなんでね。その光がね、分かれるときは光と闇に分かれるんですね。だから善と悪にも分かれるね。正と非というのね、理と衆とかね。もう全ての要素がね、相対の両極に振り分けられているんですね。そしてその両極に分かれたものが螺旋状に放射されて組み合わさるんですね。ピレコ構造で出来上がるんですね、全てがね。直線の交わりって一点だけで交わるんですね。で、螺旋状に放射されたものはね、竜巻のようにぐるぐるぐると回るでしょ。で、交わりが無限にできるんですよね。宇宙の全ては入れ子構造で、ね、生み出されていくんですね。そしてその絶対の中には、ね、中心が無限にあるんですね。無限の中心から、ね、螺旋状に放射されるんですね、全ての要素がね。それが無限の無限の輝きや耐久姿でね、全部表現されるんですね。それでその神様の特性というのはたくさんあるんですね。愛も知恵もね、そうでしょ、一つの特性ですよね。数え上げたらキリがないぐらい出てきますよね。その善徳は全てね、螺旋状に放射されて、もう本当にね、無限に複雑な組み合わせが起こるんですね。そしてそのね、組み合わさった番組がね、無限の無限のチャンネルという番組になっているんですね。その一番上が最高の表現をとっているんですね。一番下が最低の表現なんですよね。最高というのは一番輝き大きいね、たくさんあるんですね。一番下の番組が輝きが少ないんですね。でも全てがね、神様の特性の表現なんですね。例えば光と闇というね、二つのね、要素が組み合わさってできたね、光の表現というのは、一番上はね、本当にね、人間に輝いた光の姿ですよね。で、一番下はブラックホールのようなね、光をも吸収するような闇なんですね。でも光、ね、一元にっていう表現に、ね、見ていくときはね、ブラックホールの闇も今日の光のね、表現なんですね。だから一番下が、ね、無限の今日の光ですね。無限にね、小さい今日の光っていうね。で、だんだんとね、今日の光も大きくなっていくんですね。そうすると無限に大きい今日の光になっていくのね。で、それを通過する今度は実の光にならなくね、一番小さい実の光になって、今度は無限に大きい実の光にね、どんどん大きくなっていくのね。この世でもね、スターの光もね、美しいでしょ。星明かりも素晴らしいですよね。でもそれはまあ、この世で言うとまあ実の光の方ですよね。闇も深い闇と浅い闇がありますね。 闇がね、だんだんとね、浅くなってくると、そこに光がありますよね。ただ、その、ね、闇の深い状態から見ないと、光は感じないと思うんですけどね。そこに今日の光があるんですよね。だからもう宇宙の全てがね、光の表現になるんですね。一番小さい今日の光から一番大きい実の光までのね、これも無限の無限の段階の光の表現っていうふうになるね。で、神様はいつもね、どういうふうに見てほしいかっていうと、一番下から一番上を見上げて、全ての光の表現を味わってほしいんですね。実の光だけでは味気ないんですね。足りないんですね。それも一番大きい光だけではダメなんですね。小さい光もね、今日の光も全部ね、味わってほしいんですね。そのために、無限の無限のチャンネルっていう番組でね、みんなに与えてくるわけですね。だからその神様の特性が全てね、光のような働きを持って、ね、その全ての特性がまた複雑に組み合わさって、本当にね、もう言葉では表現できないくらいの素晴らしい表現としてね、宇宙の全てを、ね、一瞬一瞬新たに生み出し続けてるんですね。これものすごいことですよね。だから人間の頭で考える、想像できるもんじゃないんですね。いくら考えても、ね、無限分の1、想像もね、考えもできないんですね。もう底知れん奥深さがあるんですね。この世の宇宙だけでもすごいもんでしょ。ね、どこが終わりかわからないよね。ね、またこのね、細胞1個見てもね、素晴らしい構成してますよね。またその中にまたいろんな原子があって、原子の一つもすごいのね。まだまだね、細かく見ていくとね、無限に小さいものまでね、素晴らしい表現をとってるわけですね。だからそのどこまで行ったらね、ね、掴めるかっていうね、これが一番最小単位って言えるかってないんですよね。どこまでも無限に小さくなっていくね。またどこまでも無限に大きくなっていくんですよね。全てがね、ひでこ行動の姿を取りながらね。この世だけでそうですよね。この世は無限の無限のチャンネルの中の一つなんですね。私たちと似てるね、この世界、宇宙というのがね。その他にいろんな世界いっぱいあるんですよね。妖怪ばっかりの世界があるんですよ。化け物ばっかりの世界があるね。まあ、神様だけのね、世界があるんですよね。もう全部ね、神様は用意して取り揃えてるんでね。神様の御心の表現としてね。だから人がどんな言葉を使ってもね、その言葉通りのね、番組が引っ張り出されていくんですよね。まあ、番組合わせのね、道具っていうのは言葉ですね。どういう番組でも言葉通りに出てくるんですね。まあ、この世は、まあね、太陽は一つですよね。今見てるのね。でもね、言葉をね、どんどん変えていったら、太陽が二つという言葉をしっかり使ったらね、二つの番組が入るんですよ。ね、この世は一つかもしれないけどね。あるいはもっとね、太陽二つが入る世界もあるんですね。また、その今の地球ではそうかもしれないけどね。どうでしょう。周りに二つ太陽ある世界もあるわけね。だから言葉通りのものを全部神様は用意してくれてるね。だから言葉っていうのはね、大事なんですね。どんな言葉を使っても必ずその言葉通りになっていくのですね。そういう番組を引っ張り出してそれを受けてね、体験するようになってるんですね。だからプラスのね、番組をね、味わいたかったらプラスの言葉が必要なのね。でもプラスだけではね、また幸せが浅いんですね。だから一度はマイナスの番組もね、味わっておく必要があるんだよね。そういう意味ではマイナスの言葉も必要になるのね。てか最初はみんな神さんの中からね、生まれ出てきてるんだよね。一番最初はそうなのね。絶対の神さんの中から一人一人生まれ出てきてるね。で、意識の中心としてね、自由と平等を与えてもらって、そしてさ、神様の表現をどうね、味わっていくかでしょ、ね。だから無限の無限のチャンネルの番組を与えられたときにね、みんな選び方が違うんですよね。 番上から見てくる人と一番下から見ていく人と途中からね、みんな違うんですよね。さあ何を最初に選ぶかでしょ。みんな自由だからね、同じ選び方絶対ないですね。まあ最初はちょっとね、一番上にいてる自分だからちょっとね、一番下まで降りにくいですよね。だからプラスの方から味わっていくのね。でプラスだけではダメなんで、必ずマイナスにもね、番組アーティしてくるんですね。これはもう全部自分がしてくるんですよね。誰かが強制的にしてこないよね。みんな自分が選ぶんですね。自分が言葉を使って選んでいくんですね。それで順番に番組を変えて、それをね、ね、学びながらね、幸せを大きくしているんですね。だから人の自由は絶対本当は縛れないですよ。ね、あの人マイナスの番組でかわいそうにっておかしいですよ、これ。そうじゃないですね。本当はね、あの、この肉体人間としてね、現れてる、ね、場合は、ね、自分と他人って別個に思いがちなんですよ。ね、でもそうじゃないね。自分の見ている番組は自分一人の番組ね。他の人の見ている見方は違うのね。同じこのように生きているように見えてもね。だから自分がね、過去に使ってきたいろんな言葉のね、この全体のね、総決算としてのね、表現をこのね、自分の見ている世界に表現してもらってるわけね。だから自分一人だけが自分の見ている世界を体験してるのよ。他の人はちょっと違うのよ。ちょっとは違うのよ。そっくり同じこと絶対ないね。同じ言葉使ってきてないからね。例えばね、この、ここにいらっしゃる人ね、ね、まあ、まあ、50人近くいらっしゃったってね、みんなね、同じようにいないんですよ。私のことに対してね。みんな違う見方しますよね。私の話してることもみんな違う聞き方するんですよ。絶対同じ聞き方はないのね。それはやっぱり自分の見てる番組違ういうことなのね。だから周りの人のいろんなね、姿は全部自分の番組の中の姿 ね。だから A さんが見てる番組と B さんが見てる番組ね、また C さんが見てる番組違うんだよね。 A さんはね、例えばある人を素晴らしいって言うんだよ。B さんは、あの人はね、まあ普通の人やつよね。C さんはあの人は最低の人やつよね。同じ人に対してね、みんな評価が違うのよね。これが本当なんよね。だからね、自分さえね、言葉を変えて番組変えたら、自分の番組は自由自在に変わるんですね。人のせいじゃ全然ないのよね。自分が言葉を使って選んでるだけね。神様が与えてもらった無限の無限のチャンネルの中から一つ選ぶだけなのね。だからどう見ても変わるのよ。ね、番組はすでに用意されてるからね、一瞬に変わるって言ったらそうだよね。それでありがとうございますという言葉をね、この凄さがまたこれで分かってくるのよ。過去に使ってきた言葉ね、全部心に溜めてるのね。これが全部ね、予約の姿を取るのね。その言葉が全部働くのよね。一回使った言葉っていうのは宇宙を駆け巡ってまた自分に戻ってくるね。宇宙全体に大きくね、駆け巡って働くのよね。だから一旦ね、自分が口にって心にね、思った言葉っていうのは消さない限りいつまでも働くのよ。みんな、皆さん消し方わかります?言葉の消し方。勝手には消えないよね。使えば使うほどね、増えてくるんだよね。過去の古いことを消してもらう方法はね、神様にね、預けないといけないよね。神様に預けたときに、ね、古いことは消してもらうね。 神様に預けなかったら消えないよね。だから思いっていうのはね、どんどん膨らんで溜まっていくんだよね。神様に預けて消してもらう方法ですよね。どういう方法があるかっていうよ。これは簡単なのね。ありがとうございますということでね。今まではね、地球人類全部ね、人間とはどういうもんかっていうね、人間は考える足だけどね。思うのが人間っていう感じね。あれ思うゆえに、あれありっていうのがね、有名なことがありますよね。思うことが人間の条件のような感じで演じたいよ。だからこれ、思いを消す方法を知らなかったのね。思いがどんどん膨らんでしまったのね。だから思いを自分で達観したのね。でも本当の自分はそうじゃないのね。本当の自分は思いを消し切って、ね、感謝の心に戻った時が本当の自分ね。感謝の心の自分は神様の全てを感じ取る自分ね。自由自在の自分ね。自由な心で神様の全てを感じ取れる自分ね。これが感謝の心の自分ね。本当の自分に戻るためには思いを消さないといけないね。過去の言葉をね、言葉の縛りを全部消し切らないとね、本当の自分には戻れないのね。今まではね、言葉に縛られて、思いに縛られて、ね、がんじがらめでね、不自由だったのね。それで、死な白がいっぱいっていう姿からもね、逃れるのがね、不可能というぐらいにね、みんな悩んでたのね。でも、ね、そういうね、悩み苦しみを、ね、一旦は通過する必要があるんですよね。そして、もう一回ね、自由な、ね、会社のここに戻ればいいだけよね。今までね、そういうマイナスの勉強、ね、あ、皆さんしっかりできてるね。ね、それは明日にない人はまだマイナスに向くのよ。どんどんどんどんね、マイナスの勉強していくのよね、まだまだね。でもね、ある程度マイナスの勉強したい人はね、今度はプラスに戻るのね。そして自由自在にね、いろんな感覚の表現をね、味わう自分に変わっていくわけね。だから神様の方はね、一人一人のね、この生き方、歩み方ね、全部ね、見通して見守ってるね。一人一人に合わせてね、守ってるんですね。だからもう、的確にね、一人一人の必要なことを与えてくるんだね。そのためにも、守護霊さん、守護神さんってね、専属の守り神をつけてくるのね。その上に宇宙の拝み様控えてるわけでしょ。ね。だからその守り方、導き方っていうのも完璧なんよ。絶対ね、失敗はないの。ね。一人一人の自由意志を尊重しながらね、必要な勉強を的確にさせていく。ね。で、ね、みんなのね、成長のね、この過程をね、ずっと見守りながらね、いかにしたら早く大きい本当の幸せにね、到達できるかっていうね、幸せの最短コースを歩むようにね、守り導いてきてるよね。同じマイナスの番組見るんでもね、全部見てからでは大変でしょ。ね、ポンポンポンポンってちょっと選んでみたらいいだけよね。無限のチャンネルのね、マイナス番組は見れないよね、絶対ね。そういう意味では最短コースを歩むようにね、神様は導いてきてるよね。だからどんなね、生き方してる人も、みんな神様に守られてるよ。自分と違う生き方をとってもね、いいわけね。みんな違わないとおかしいね。同じ生き方を取るんだったら二人といらないよね。だから宇宙に無限の人が生まれてね、みんな違う生き方を取るからこそね、価値があるね。自分と同じ生き方を取る人はね、一人もいないね。宇宙でただ一人自分だけがね、自分の生き方を取るのよ。そこに価値があるわけでしょ。神様の方はそのね、無限の人がね、無限に違う生き方を取ってくれて初めてね、全部を束ねた生き方を神様は取ってるわけでね。だから大きい幸せをいつも味わうわけでしょ。ね、神様の願いっていうのはね、一つにあるわけね。だから自由にね、もう自由自在にね、神様の表現を味わって、ね、幸せを感じてほしいわけですね。神様の愛を感じて、ね、幸せいっぱいになってほしいわけですね。 もう皆さんもね、だいぶ神様内深く感じてるでしょ。ね、マイナスの体験をいっぱいしてね、プラスの体験をいっぱいさせてもらってね、神様の愛をね、ひしひしと感じてるのね、特にありがとうございますってね、唱え始めたらね、神様の愛が感じられてくるね、ひしひしとね。でも、まだ小さいかもしれないね、浅いかもしれないね。無限の無限の大きい深い愛っていうのをね、まだ奥に控えてるね。だから神様の全徳の無限の無限の輝きがいっぱいというね、その姿が感じられたら、ね、感謝のね、まあ、第一歩ぐらいよ。本当の感謝のね、でもその奥にまだあるんだよね、無限に無限にね。だからこの世だけで ね、あ、神さんがね、感じられたりって小さいやつはいいね、無限の無限のチャンネル全部に神さんの愛を ね、感じないといけないよね。だからまだ不可能よね、そういうのね。まあ心はまだ自由で自在に慣れてないしね、そこまで大きいものを感じ取るね、まだ力が能力がまだ神様の方が与えてもらっていないね。どうしても過去のね、小さい部分を掴みすぎてるからね、それにとらわれてしまうもんね。だから過去を掴む心っていうのは二人も受け損なうでしょ、やっぱりね、うん、過去にどんだけ素晴らしいものがあってもね、でも全部掴んでないでしょ。過去の一瞬のね、ことだけでも宇宙の全部掴んでないですね、小さい部分よね、小さい部分をずっと掴み続けてきてね、それも同じようなものをね、小さい部分だけ掴み続けてくるでしょ。いかにね、神様からのね、大きいプレゼントを受け損なってるかでしょ。もうね、足跡を追いかけてるような感じでしょ。まあ、なんか足跡をね、だから神様のね、最高のプレゼントをね、無限無限の輝きいっぱいというね、最高のプレゼントを、ね、一瞬一瞬にね、あなたに受け流さないとね、まだ神様をね、受け入れてないって言われるのよね、神様の愛をちょっとも受けてくれないって言われるのね。だから過去をつかむね、思いの心はもう必要ないよね。思いの心だからね、過去を掴んでしまっているのね、新しいものを全部受け損なっているのね。だからまず思いを消してしまえばいいよね。ちょうど空に雲がかかった太陽の光は遮られて感じないもんね。だから空に浮かぶ雲を全部消し切ったら、いつも太陽がね、光輝いているのが分かっていくのね。だから人間の心に思いが消えてしまったらね、神様の愛の光がね、いつも心に差し込んでいくのね、いつも神様を感じるのよね。だから今の時代はもう思いを完全に消し切る時代ね、全ての過去のね、思いを全部消し切ってもらったらいいよね、まあ、思いの心ではまあ自分の思い消せないよね、思いでは消せないよね、煙で煙払うようなもんだからね、ダメよね。神様の光が入ってきたら思いを全部消してくれるね。ありがとうございますが神様を呼んでるのね、宇宙の神様の究極の名前ね、神名がありがとうございますね。これはもうね、信仰している人も無信仰者もね、誰でもでいいのね、ありがとうございます、誰でも唱えられるよね。だからみんなにね、実行できるね、神名で神様が降り立ってくるね。だからありがとうございますって呼べば神様が入ってくるのね、そして思いを消してくる、それと心が軽くなるんだよ。腹立っててもね、ありがとうございますって言ったらね、腹立つ思い消してくれるから腹立たなくなるのね。不思議よ、これはね、うん、だから全ての思いをね、神様が消し切ってくるのね。これがありがとうございますっていう言葉ね、神様の名前ですね。すごい働きがあるね。 で思いが消されたらね、その消されるたびに番組が変わるのよ。思いでね、番組合わせしてるでしょ。言葉の集積だからね。思いの中にはつまらん、プラス、マイナスがいっぱいよね。だから番組がどんどん低くなってたのね。でも思いを消されただけで番組がどんどん上に上がるの、プラスに変わるんだね。それで、ありがとうございますって言うだけで病気がパッと治ったりね、不思議なこといっぱい起こるのね。番組が変化するのね。だからすごい不思議な力を持っているの、ありがとうございますという言葉のね、力っていうのはね。で最初は思いを、ね、全部消すための、ね、神様の働きだけど、今度思い消えてしまった後ね、どうなるかでしょ。その後の方がすごいのよ。神様の輝きがどんどん大きくなって出てくるの。ね、本当に神様を、ね、輝いた姿で感じるのね、うん。もう全部輝いて見えてこないとせよ。ね、石ころもね、輝かないとね、ダイヤモンド以上に輝くんだよね。もう全てが輝いて見えてきて、ね、中身がどんどんどんどんね、強い光を放つようになっていくんだよね。それも新たに新たにっていうね、受け直しをすればそれほど輝きが大きくなっていくんだよね。もう過去なんてとてもね、掴んでられない。もう馬鹿らしくなっていってよね。もう常に新たに新たにっていうね。神様の与えてくるプレゼントを受けさえすればいいという感じよね。だからもう自分のものを、ね、自分っていうのは消えるのね、これでね。みんな自分って掴んでるでしょ。これは過去を掴んでるからだよね。こう肉体が自分って掴むのもそうね。魂を自分って掴むのもそうよね。ね、過去を掴んでるからこう自分ってなるよね。これが自分のものっていうのでね、小さい部分を掴んでるからよね。掴んだ心ではね、絶対幸せじゃないよね。あまりにも小さすぎるからね。これが自分のね、ね、そうでしょ、財産って言ってね、掴んでる人を見たらわかるでしょ。ちっぽけなもんしか掴んでないよね。ね、地球一個掴んでないのよ。ね、宇宙全体には手を掴めないよね。うん、この世のね、ちっぽけなね、つまらんもんだけでしょ。だから他の部分が自分のものでなくなるでしょ。ね。だから掴まんかったらね、宇宙全体が自分のものだよ。神様からのプレゼントですしね、自分に与えられたものだからね。でも今掴んで、これが自分のもんで掴んだ宇宙でもね、これをまた掴んだら古いもんで終わるのよ。ね。新しいものはね、あと受け損なうでしょ。だから古い宇宙もいらないよね。宇宙がね、自分のプレゼントっていう形でね、自分へのプレゼントで宇宙が自分のもんって受けてもね、これを掴んだらまた損するね。だから一瞬一瞬ね、新たに受け直す宇宙がいいよ。それが無限人間に輝いた宇宙としてね、いつも自分の前に現れるね。だから永遠に現れ続けるんですね。そしたらね、一番幸せになってくるよ。だから何も持たないのがいいのよ。何も自分のものとして掴まないのがいいのね。神様だけをね、神様のプレゼントだけを一瞬一瞬新たに感じ続けるのがいいよね。それが最高の幸せにね、通じていくのよね。お金なんかいらないよ。あっても構わんけど。ね、まず自分を小さく見ないとってね。同じ使うんだったらね、私は宇宙で使うんだよ。ね、今見てるね、この番組の全体が自分っていうふうに使うんだからね。だから私は宇宙で使うのね、全てが私っていうふうにね。それも新たなね、宇宙が私っていうふうにね。私っていうことも不思議だけどね、神様に渡すっていう意味よね。受けたらすぐ渡すのが私だよ。ね、宇宙が私って受けたらすぐに神様に渡してしまうのね。また宇宙が私って受けるよ。そうするとそこには神様だけがね、現れ続けてるね。だから宇宙には神様だけしかいないのね、本当はね。神様だけがね、うん、現れ続けて存在するだけっていうのは本当でね。それでありがとうございますってね、言葉で神様を褒めたたいてるの。全徳の無限の無限の輝きがいっぱいというふうにね、神様もいただいているのがありがとうございますね。 ありがとうございますわ。ね、無限に奥深いよ。ね、なんかもらってありがとうございますじゃないの。まだまだじゃないね、うん。神様の最高表現を感じ取って褒めたたえることまであるんですね。そこまでいけたらね、ちょっと神様感じ始めたというぐらいよ、まだね。でも奥深いからね、うん、ありがとうございますのね、奥深さはね、もう言葉で表現できないね。どこまでもどこまでも奥深くなっていくからね。だからこの世で何億回ありがとうございます唱えたぐらいだったんで、最初のね、初歩の第一歩ぐらいかもしれないよね。あとね、永遠にね、感謝が深くなって幸せが大きくなるね。行き止まりがないのがいいよ。ここでね、行き止まりって言うんだったらつまらんよね。ね、これで最高のね、幸せ感謝なんだって言ったらつまらんよね。そんなんだったらね、神様の存在のね、価値がないよね。どこまで行っても奥深いのが神様のね、本当の姿だからね。感謝もどこまでも深くなるね。どこまでも大きくなるよね。それでその神様の感じ方もね、どこまでもどこまでも大きく深くなっていくね。だから幸せなんだね。だからプラスの言葉もマイナスの言葉も本当に自由自在に使いこなしてね、これみんな神様を、ね、感じる勉強をしてるね。でその神様の表現を、ね、いろんな角度からね味わってるんでね。だからマイナスの言葉も必要だしね、プラスの言葉も必要だしね、もう一つね、感謝の心を深くするのも必要なのね。だから感謝の心さえ深くなったらね、全部プラスにプラスにね、受けていけるよね。思いの心はまだね、ちょっと限定された小さい受け方だからね、プラスのものまでマイナスに見るかもしれないよね。すみませんけどね。まずね、思いの心から、まあ、感謝の心に戻ることをね、そして思いを消してもらうためにありがとうございますをね、できるだけ心に回数多く唱える方がいいね。そうすると、早く思いが消されるね。そして感謝の心が湧き出てきて、今度は神様を感じる感謝状に入って、ね、神様のね、プラスの表現をね、今度は大きく感じられてくるね。そしてその神様の本当の姿をね、感じられたらもう本物よね、感謝も本物になるよね。だから神様だけっていうのは本当ね、全てアマテラスオミカミ様っていうのは本当だよね。このぐらいにして、あと、ね、質問してください。はい、何でもどうぞ。はい、
今のお話で、まあ、神様がね、いろんなチャンネルを作ってくださって、まあ、それでいろんな場面を見せてくださっていると、それで、ね、まあ、大きな神様はそれを束ねていらっしゃるということなんですが、私は割と思うんですが、何のためにそれをしているのかなっていうことをずっと思うんですね。神様はそれをやることが何の目的というか、もっと奥に何があるのか、それも何なりこう体感、みんなそれぞれいろんな体感をしてもらって神様が食べて、それを神様としていろんな体感を全体として味わって終わりなのか、逆に味わってもらう、何のために味わっているのか、何の先があるのかどうか考えてるんですかね。
神様の心は本当に分かったらおしまいだからね。分からんのがいいのよね。だからその神様の例えば喜びの表現としてね、いろんな番組が生み出されて、それをまた味わってね、喜ぶね、人が無限に無限にあるわけじゃん。でその全体を束ねて、全体の喜びを神様の喜びとして味わってるわけね。だから人の喜びだけじゃないね、動物や植物や鉱物の喜び、全部の喜びを神様束ねてるよね。だから自分が喜びの表現をしてね、その喜びをまた味わって喜んでるわけじゃん。ね、だから神様は喜びだけをね、自然にね、発露するような姿でね、喜びをね、放射して発散されてるだけよね。だから本質が神様は喜びそのものだよね。だから理屈抜きよね。神様が喜びだから喜びの表現がね、溢れてるように出てくるだけね。その他の姿も同じね、神様が愛だから愛の表現が言葉中出るわけね。もう理屈抜きでね、神様は幸せだからね、幸せの表現がね、言葉中出るね、溢れ出るんだよね。 そんなもんよね。
いやでもそれ自体だから。
うん、ね、そんな感じよね。だからね、感激れんがね、ね、わからないのがいいね、本当はね。ね、あまりの大きすぎて深すぎてね、わからないっていうところのね、どこら本物よね。
あの今日質問用意してこられてる方はどれがありますかね。でこれからの質問なんですが、さっきもちょっとあの始まる前に言われたんですが、固有名詞で生きていられる方、もう亡くなっている方は大体もうお釈迦さんとかね、イエスさんとかそういう方の名前が出てくるけども、活躍されている方の名前できるだけあのもうテープすごく出ていってますんで、あのできるだけそのどういうのか、分かんないような形で、A さんとか B さんとかに対して、そういう形で言っていただけると思います。
はい。すみません。ものについてなんですけど、こちらに来て、まあ、お祈りと奉仕させていただいて、で、まあ、ありがとうございますとなると、結構、過去の、例えば影響を受けた方の本とか、もういらないなとか思ってしまうんですよ。で本とかだったら、古本屋さんに言ってね、また他の人に使ってもらってると思うんですけど、なんか例えば思い出のある置物とか、もうなんかいらなくなるっていうか、で、まあ結構どんどん捨てちゃうんですけど、捨てるとすごく気分はいいんですけど、ただその、なんか物を捨てるっていうのは、なんか罪悪感がちょっとあるんですけど、別に罪悪感持つ必要ないんです
よね。ねえ、もう、本当は物を生かすって、いうのもね、いいんですけどね。でも過去を掴んで過去のものを生かして、それで新しいの受け損なったらいいんだよね。だから今あるものもね、生かしきれたらそれでいいけどね、生かしきれんも必要なくなったら全部ね、神様に戻してしまえでしょ。絶対戻すように消えることよね。神様の方は新しいものをどんどん生み出してきてるからね、古いものをどんどん神様残り返してね、消してもらえばいいっていう感じよね。今現れたもの以上に新しいものを送り込んでくるよね、どんどんどんどんね。新しいものをどんどん受ける方が正しいのね。だから感謝している人にとったら、もう過去の古いものはどんどんありがとうございますね、神様ね。お返しするような気持ちになってたら、必要だったら必要なところに回っていくし、必要なかったら消えていくし。で、他にね、また新しい必要なものがどんどんね、与えられてくるからね。
罪悪感持つってよくない
。罪悪感じゃないし、本当はその方が正しいんだけど、ね、古いものにしがみつかずにね、より新しいものを神様に受け直す方がね、発明発見でもね、どんどん神様の方が出るのよ。でも古いものにしがみついてるからね、それは出てこないのよ。でね、世の中どんどん進歩しないといけないのにね。古いものにしがみつくとね、出てこないよね。ただ、何でもね、無駄にね、捨てたらいいんじゃないけどね。まず一旦は感謝して、ね、いかに活動かっていうのがいいよね。古いものもどこまで生かしきった方がいいからね。だからもらってくれる人あったらね、生かしてくれる人あったらどんどんあげたらいいしね。それでもね、みんな最後はゴミになったら他のにはね、燃やしてしまうよね。ね、だからみんなに必要なくなったらね、ゴミだって消えていくよ。ね、まあ、必要だから残ってるだけでね、みんなね。だから自分がね、必要ないって思ったら、みんなに必要な人投げたらいいし、ね、みんなもいらんって言うたら、ゴミの焼却場行くよ、みんなね。その方が正しいでしょ。ね、必要なだけね、残してもらったらいいよね。だから罪悪感いらないよね。ゴミ掃除させたらいいじゃない。はい、
今日のおじさんのお話の中にですね、私っていうのは神様に私って私の役を、まあ、私もそれってあるんですけど、それで私小さい時からですね、母が、亡き母がね、いつも神様見てんねやでって言って、ね、親の目をごまかせても神様見てんねやっていうことで育ってまいりました。で10年、まあ、主人亡くして20年になるんですけれど、そのあたりからですね、ものすごくね、健康をいただけたんです。で、その、あんたいつも健康やね、その秘訣教えてほしいねんって言って、まあお見せしてるんですけれど、いろんなお客様からそういうふうに問いかけがあるんですが、私、朝こう目が覚めた時に、 いや今日も目が開けられたわ、ありがとう、嬉しいわって言うんです。でまた鼻でこう嗅ぎましてね、あ、嗅げてるやん、嬉しいことって言って、で耳もこう大事をつけます。あ、聞こえてるやん、嬉しいわ、ありがとう。で、あ、あ、あってこう言ってね、声出しましてね、ありがとう、声も出てるわって言って、そこで美空ひばりの歌を一曲歌います目覚めるんです。それで夜はですね、そのお風呂の中でね、この巨体を支えてくれてありがとう言うてね、あっちに一本一本ねこうさすりながらね、こう感謝して、こう中もこうさすりながらね、このね毎日の繰り返しのね、ものすごく不思議をいただくんです。で病気になってもですね、本当にそうになっていただけるんです。その時に、ああ神がいてはるっていう風にね、その前にっていうのを送らせていただいてるんですね。で、出会う人、出会う人がすごい人にあのお出会いができるんです。でこの間も高田光夫先生、あの乱敷のあお話をなさる先生ですけれど、パッと手を一回見ててごらん、手を見ていただいたら、あなたはものすごいたくさんのご先祖さんに守られてるね、ありがとう、引き取られるねって言って、言っていただいてね、ますますね、そのありがとう、ありがとうの生活しなきゃと思って、今日はそのありがとうおじさんにどんな方かなと思ってね、あの来させていただきました。ありがとうございました。
本当に素晴らしい ね、 ね、神様に対してね褒めたたえて、そして感謝して喜ぶって生き方がね、神様の守りを完璧に受けきる生き方やね。実行されてるもんね。ね、褒めて感謝して喜ぶっていうのは大事ね。ね、お前の神様守ってるだけならね、宇宙全体がね、すべての神様守ってくれてるよね。はい、ありがとうございます。
ご奉仕のことね、前は、ご両親の皆さんで、お祭りのことで、広げるっていうのか、精神整備されてますよね。今、最近はその国民とか、そういうことあので、地下の、地下街の命がね、ちゃんと地下に食べられるので、こうやって言うと、地下になっていくと、まあ、緑のダムが作ってるんですか。そうすると、契約が危険になり、有害性になり、まあ、全体が行って、みたいなことで、されていって、それから、まあ、村の方々が困られていることを頼まれたり、でそういうことで、まあ、五稜の整備等は全く本当に立つわけで、で福林等は、まあ、ちょっと少しは多分資金等をもらえると思うんですね。それは CV になったりとかで、こちらの方では皆さんが今たくさん来られているから、仕事を探されていろいろ作るというのをされていると思うんで、そのことが皆さんいろいろちょっと誤解があるとかいうのを聞いたんで、ちょっとその辺のことを言っていただけると、これまあ、ボランティアする作業、ご奉仕作業するというのが自分が空っぽになって、そうするとバックに神様がついてくださるの天が見てらっしゃるという感じなのか、そういうことになっていくための、まあ、こう練習の場みたいなお話をしてくださったんですけども、それそういうちょっと誤解があったりするかもしれないので、ちょっと皆さんにね、
ね、神様への奉仕は何のためにするかですよね。まず感謝して神様のね助けを受けるっていうね、まあ、感謝の功が来上がったらそれでいいよね。そして神様の助け入ってね、世の中のために必要な働きいっぱいさせてもらうね。だ本当の感謝はね、世の中のためにいっぱい働きをさせてもらって感謝なのね。でもそこまで行く前はまずね、思いを消してもらわないといけないよね。感謝しにくいから、ね、思いが邪魔するからね、思いを消してもらうのが大事なのね。そのために思いを神様に預ける練習ね、神様のお手伝い、神様に欲しいっていう形を取るのはね、思いを神様に預けるためなんですね。そうするとね、思いを神様に預けた分だけ取ってもらえるのね。だからその段階はまだ神様のお役に立ってないの、何もね、自分のマイナスを神様に預けてるだけね、消してもらうためなのね。でもそれをしないと思いが消えないよね。だから汗を流してね、重労働してね、思いを神様に預けるのね。 で消してもらった後お祈りすると神様感じやすくなるよ。そしてその神様を感じて神様の中に入ってきて、そして初めてね、神様がいろんな働きさせてくれた時が神様の手伝いですね。だから神様の奉仕の練習っていうのは無限の段階やるもんね。だからここに住んでる人も、それからね、いろいろ手伝いに来てくれる人も、ね、みんな段階が違うんですけどね。ここにいてる人も、一人一人がね、神様への奉仕をして、感謝を深めて、神様お手伝いをしたいと思って頑張ってるのね。だから今でも朝4時半頃から出て行って、頼まれて仕事をしてくるのね。夜遅いまでやってるわね。でもそれも自分をね、やっぱり高めたいからね。神様への奉仕に来ようとするね。そして感謝のしやすい自分に変えてもらおうとしてるね。それで本当に神様をお手伝いできる自分に、ね、なりたいと思ってるね。それで一生懸命限界破りに挑戦してるわね。だからここに来てるね、来てる皆さんも同じだと思うんですけどね。やっぱり限界破りをしないと神様の助け入らないですね。うちはそれから頼まれた仕事をただでするの、本当はね。みんなただでするつもりだよね。それも、ね、危険な、ね、きつい、汚い仕事を選んでるの。ね、それを選んで、ね、一生懸命しようとするのね、限界破りね。だきつい仕事ほど、ね、限界破れるのね。で、危険な仕事ほど神様の守りが大きいのね。で、汚い仕事ほど、ね、謙虚になれるのね。それ全部ね、感謝がしやすくなるのね。で、うちはもう全部タダでね、報酬でするつもりで全部頑張ってるのね。でも、あとみんなね、やっぱりタダじゃ済ませてくれんのね、お礼をくれるのね。だからそのお礼をもらった分は、ね、ここの活動資金になるね、お寮の整備とか、ね、コンクリートを打つだけでもお金、資金たくさんいるわね。順番にいろいろ整備して、作っていくだけでも大変なのね。その他にも、シール資金とか、ウック資金とかね、いっぱいいるんですけどね。みんな自分のものにしてないの、お金はね。みんなそういうね、みんなのための神様お手伝いのために全部使い切ってるから、ね、だから外から与えてもらおうかね、知れてるね、もう何十倍もね、ここでは活動資金いるぐらいね、だから、もうみんな無報酬でただで働いてるのね、お金もらってるのも、お金もらってるのも全然してないよ、みんな、神様お手伝いに一部、ね、一部しかね、ならんけどね、それ使わせてもらう、完全にね、完璧に使い切ってるから、だから根本は神様へのお手伝いね。そういう本当の自分になりたいためのね、奉仕の練習ですね。だから外のね、安いきつい仕事なんてね、本当は日当にならんのよ。山の仕事してもね、ね、10年ね、20年したい人は能力があるわね。だから日当1万円もらえるね、男の人は1万円、女の人は6000円ぐらいね、日当はもらえるけど、ね、でも初めてする人は、そこは能力ないね、10分の1ぐらい能力ね。スピードが遅いからできないよね。だから時間給でね、100円ぐらいやるんだ。それをね、失敗したらやり損なったら、またお金弁償せんだよ、ね。そんな感じだよね。だからこんなとこの仕事なんて安いもんよ、みんなね、うん。で、交通費とか、弁当代とか、道具代入れたら、ね、どんなにお金になるもんじゃないよね。でもね、その山の仕事でもね、この山の手入れって大事よ。ね、緑のダムをね、ちゃんとしないと、水が死んでしまうのね。だから、本当は無報酬でもみんなしないといけない分だけどね。だから、そのね、表面的なね、小さい目的で来ても、思いを消してもらう神様のお手伝いにならんから。だから、根本をね、しっかり定めるのが大事ね。だから、神様のお手伝いをさせてもらうんだという気持ちでしないと、思いは消してもらえないね。表面の人のために尽くすだけではね、人に思いをかぶせるだけだ。ね。世の中の人に思いをかぶせるだけではね、思い消えないよね。だから必ず神様へのお手伝いっていうね、神様の奉仕なんだっていう気持ちをしっかり定めないとね、思いを神様に預けて消してもらえないね。ここが一番大事なポイントね。だから神様の奉仕は思いを消してもらうね。自分の思いも、演者の思いも、ね、できるだけたくさん消してもらうためにするのね。で、感謝のしやすい自分にね、感謝のできる人を増やすためにね。それが根本の目的になっているのね。だから真剣にね、奉仕するのね。だから危険な、きつい、汚い仕事こそね、喜んで選んでするの。ね、これが心のね、感謝のね、奉仕の練習なのね。そういう気持ちでね、皆さん参加してもらうとね、ありがたいと思いますね。はい。ありがとうございます。
それで、たまたまというか、このお祭りの時に、太陽の周りに、縁の虹、祝福の日というのがあって、 ちょうど本当に光の柱がなっていて、そこで光のシャワーが降るというような写真が、あのお祭りの時に撮れて、でこう光の柱が立っているというのが、そういうお祭りみたいな時に、まあ、こういう形、写真に撮れるような形でも、皆さんの目に見える形でも、まあ、見せてくださったんじゃないかなと、あのこういう、まあ、祭り合うという、ちょうど、神様と参加する人が一つになるような、そういう時のね、綺麗な写真撮れてますもんね。これは次のテーマ、討論の9月分にいらしてください。それと、もう一つが、その前の前夜祭で、ごまの時に、これ、黒目王さん、うん、お風呂さんが、ここに、撮られてる。そういうところに、ちょっと影の方で、隠れられて。それで、これからのご奉仕、まあ、テープ聞かれてる方がたくさんあるんで、が参加するときには、されるときには、長靴と、それから雨降るときのカッパ、それから軍手とかゴム手袋、作業機械ですね、着替え、まあ、帽子とかタオルとか、それはもう、必ず持ってきてもらう、必要不可欠となりますので、ご参加よろしくお願いします。
本当、ここはね、雨降りの仕事しますからね。雨降りほどいいって言って。どの声になるほどいいっていうふうに言ってますからね。
でも、どっちも起きるかできないといえば、次の、まだ2部がありますから。そしてですね、それじゃあ、第2部は、世の中で起こる、すべての責任は自分にあるということで、テーマをお話しして、頭からっていうのがありますので、質問があれば考えてみる方が大事だと思います。よろしいですね。
ありがとうございます。